ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これでニュースをお伝えします。政府は海外への往復旅行に関する新しい規則を発行しました。この方針は2019年のコロナウイルス病 COVID-19 パンデミック中の外国人の旅行の規定に関する2021年18号のタスクフォース住宅で規制されています。これは8月11日水曜日、レプブリカが受け取った署名声明で、COVID-19 対応タスクフォースのスポークシュマン、ウィクアリサ・スミト氏が語ったものです。ウィク氏は、航空輸送モードでの提出と条件は、すべてのレベルで同じだと説明しました。以前は、レベル3および4では、RT-PCR のみを使用していましたが、現在はすべてのレベルで 2×24 時間の RT-PCR、または 1×24 時間の抗原検査を使用できます。さらに、ウィク氏は、予防接種証明書の規定は、最初の夜用を使用し、すべてのレベルに適用されると述べました。以前は、ウィク氏によると、このルールはレベル3と4にのみ必須でした。これで次のニュースです。エリック・トヒル国有企業大臣は、スカノハタ空港の最前線にいるすべてのスタッフへ、2021年の世界最高の空港スタッフカテゴリーで10位にランクされ、2021年のスカイトラック州世界空港総の国際賞をスカノハタ空港が受賞できたことに感謝の意を表しました。これは水曜日にジャカルタの公式インスタグラムアカウントエリックから引用されたように、エリック・トヒル大臣が語ったものです。この賞は空港のフロントライナースタッフの行動、親しみや出社、孤立性など観客へのサービスの質に応じて授与されます。エリック・トヒル大臣はこの成果がコミュニティに最高のサービスを提供し続けるための励ましますと、ロキ中継になることを望んでいます。米国のジョー・バイデン大統領は、アフガニスタンの指導者たちに、 タリバングループに対して団結し、彼らの国のために戦うよう促しています。8月11日、IFFI 中心社が報告したように、バイデン大統領は米国をアフガニスタンから撤退させる決定を公開していないと語りました。そして、アフガニスタンの指導者たちは、自分たちのために戦わなければならないと述べました。バイデン大統領は、米国はカブルの政府を引き続き支援すると述べました。しかし、彼は20年間の戦争の後、8月31日に米軍をアフガニスタンから撤退されるという決定を公開していないと付け加えました。これはタリバンがアフガニスタンのさらに2つの都市、すなわちドメの首都であるファラシとバグランスのプルエクムリ市を数時間以内に支配した後、バイデン大統領によって伝えられました。これはタリバンが最近攻撃を強めた後、4つの首都がグループの手に渡ったことを意味します。オーストラリアのビクトリア州メルボルンに住む500万人は、少なくとももう1週間は外出禁止令を受け続けます。オーストラリアで2番目に大きい都市での最近の COVID-19 の流行を制御できなかったため、メルボルン当局は8月11日水曜日にロックダウンを延長しました。8月11日水曜日、IFFI中心社が報告したように、メルボルンの学校で新しいデルタ変異種クラスターが出現し、急速に広まった後、市は先週の8月5日木曜日に6回目のパンデミックロックダウンに入りました。ビクトリア州の首相ダニエル・アンドリュース氏は、ロックダウンルールは8月10日火曜日の夜にいくつかの原因不明の書類を含む20の新しい書類が検出された後、少なくとも8月19日まで延長されると述べました。一方、ニューサウスウェールズ州シドニーでは、何百万人もの人々がロックダウンされてから7週目を迎えています。これは現在8月末まで続く予定です。これで最後のニュースです。韓国はパンデミックの開始以来最高の数字である COVID-19 の感染者が1日2200件以上の症例を報告しました。これは水曜日にクォン・デウ・チョウ保健大臣が語ったものです。国は非常に伝染性の高いデルタ変異種に刺激されて、最近のコロナウイルスの流行に苦しんでいます。1ヶ月以上厳しい制限を実施しているにもかかわらず、感染症例は依然として増加しています。高温大臣によると、デルタとは別種に、夏休み市中の国内流行が感染の増加の引き金となっているということです。彼はまた、職場、屋内事務、教会、老人ホームなどのコミュニティでの無症状者の拡大の増加は、原因不明の感染症の増加を引き起こしたと述べました。韓国は7月以来、当初はソウルの大都市を中心としていた散歩地的な COVID-19 の流行を迎えるために立ったかってきましたが、現在は全国に広がっています。 シペイ管理長は火曜日に2223の新しい書類を報告し、国の COVID-19 書類の総数は21人が死亡したと報告しました。これでニュースを終わります。
Pemudi-pemuda, Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Risnada minasan, komento desu. Kyo wa PT Pertamina wa rokan buroku wo kanri dekimasu ka? Nisuite ousai shimasu. PT Pertamina wa main no operata de aruta kokuseki energi kaisha Chevron Corporation no kogaisha de aru PT Chevron Pacific Indonesia kara rokan buroku no kanri wo seishiki ni hikitsugimashita. 8月9日月曜日以来、スマトラとリオ州のロカンブロックの油田の管理は、ペテプルタミナフルロカンのラップにあります。エネルギー鉱物資源大臣のアリフィンタスリフ氏は、ロカンブロックのペテ、シェブロンパシフィックインドネシアからペテプルタミナへの移転は、インドネシアの上流の石油ガス産業の歴史に起きる画期的な出来事であると述べました。現在政府はロカンブロックの管理をペテプルタミナに引き継いでいます。問題はペテプルタミナフルロカンがロカンブロックを管理し、石油生産を維持できるのか、それともこれまでの総石油生産を上回っているのかということです。アスカカミガスのデータに基づくと、2021年6月にペテシェブロンパシフィックインドネシアによって管理されていた時点で、ロカンブロックは1日あたり約16万5千バレルの石油、つまり国の石油生産量の約 24% を生産していました。ペテプルタミナの最大の課題は、これまでに達成された石油生産量を維持すること、あるいは将来的に生産量を増やすことができるようにすることです。もちろんこれまでの生産量を維持することは良いではありません。したがって8月11日水曜日の公式インスタグラムアカウント、アットプルタミナで、ジョコ・ウィドル・レイトリオはペテ・プルタミナにロッカン・ブロックに実測可能性を維持するために一生懸命働くように依頼しました。ペテ・プルタミナがマハカム・ブロックを引き継いだ時のペテ・プルタミナの経験が繰り返されないように、ペテプルタミナは一生懸命働く必要があります。ペテプルタミナが引き継いだとき、石油生産は実際に劇的に落ちました。生産量が減少した場合、それは悪い前例となるでしょう。ペテプルタミナは経営陣の一貫後の生産量を増やすために、2021年8月から12月の期間に161の新しい井戸を掘削することを目標としています。これによりロカンブロックはこれまでの生産量を維持し、国営石油です。 目標実現または達成するためにペテプルタミナは石油ブロックの管理を理解している資格のある人材を採用する必要があります。さらにペテプルタミナは高度な技術を使用する必要があります。そうでない場合、少なくともその能力はシェブロンが油性を管理使用する技術のレベルにあります。ペテプルタミナフィール旅館はこれまでにペテシェブロンパシフィックインドネシアが生産した生産量を上回っていても、旅館ブロックを管理できることを世界に示すことができなければなりません。したがってペテプルタミナは国家のエネルギー安全保障を支援することができます。コメントを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Sampai kau memiliki.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はカエルハカはインドネシアで水銀を排除した成果について説明していることについてお伝えします。環境林業所カエルハカの廃棄物管理、廃棄物および有害物質の局長ロサ・フィフィン・ラトナワティ氏は、インドネシアにおける水銀即興の成果について説明しました。8月10日火曜日のバーチャル会議で、ロサ・フィフィン氏は、インドネシアが2019年以来水銀の再現と除去のための国家行動計画 RAN-PPM を持っており、記念成果を挙げていると説明しました。初期ボ金採掘での水銀の使用は2019年から2020年にかけて 9.45 トン削減されました。2020年のRAN-PPM の実施に関する報告に基づくと、照明およびバッテリー業界における2020年の水銀使用量の削減は 374.4kg に達しました。さらにエネルギー優先地域での水銀含有排出量の削減は719kg です。血圧計や体温計など水銀を含む飲料機器の排除で 4.73 トン削減されました。ロシャフィフィン氏は、水銀の使用、放出、排出によって引き起こされる環境と健康の問題は地球規模の懸念事項だと説明しました。インドネシア政府は、水銀に関する水俣条約の批准に関する2017年11号の法律を批准し、その後、RAN-PPM がフォローアップしました。インドネシアはまた、水銀に関する水俣条約の第4回締約会議 COP4 の主催国となります。会議は2021年11月にバーチャル開催され、2022年3月にバリで対面で開催されます。ロサ・フィフィン氏によると、インドネシアは水銀の使用を削減し、排除することに引き続き取り組んでいくということです。水銀に関する水俣条約は、水俣病を引き起こす可能性のある水俣の影響から、人の健康と環境を保護するために考案された国際条約です。この条約は、2013年10月10日に、採択され、署名のために開かれました。この条約は約28カ国によって署名されています。水俣病は、麻痺や精神障害を引き起こす可能性のある急性水銀中毒によって引き起こされる神経機能障害の症候群です。この病気は、1958年に発病した日本の都市にちなんで命付けられました。水俣病は、この地域の化学工場による数十年にわたる大量の水銀廃棄物の突起によって引き起こされた 環境被害や原因の病です。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア hadapilah dengan tulus dan ikhlas.Ini pasti berlalu Indonesia
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحمي.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
voorkom de kettingoverdrijving van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地デデバトゥ村をご紹介します。西ヌサタンガラ州東ランボクマスバギク地区にあるデデバトゥボラは2021年の国連世界観光機関の最高の観光村イベントでインドネシアの代表になります。デデバトゥ観光村の参加は必要な全ての競争要件文書を完了した後、参加が確認され観光創造経済省を通じて登録されました。西ヌサタンガラ州の観光村協会長アヒアアミヌディン氏は、デデバトゥは東ロンボクに観光村を設立する最初の柱であったため、このイベントでインドネシアを代表する価値があると説明しました。デデバトゥ村はオランダの時代から観光村で、場所は海抜約700メートルのリンジャネ山のふもとにあります。昔からマタラムのヨーロッパ人はその涼しさと静けさを好み、休憩の場所として利用していました。村に行くには観光客はマタラム市の中心部から約1時半またはロンボク国際空港から2時間かかります。デデバトゥの観光村を訪ねると、見渡す限り住民の田んぼがあります。リンジャニ山のふもとに位置するデデバトゥは本当に静かで涼しい田園地帯を提供しています。そこに旅をすれば自然の美しさを楽しみながら緑の田んぼを散策することができます。写真が好きな人は午後に訪れてリンジャニ山の素晴らしい景色を発見し、夕暮れから日没までの雰囲気の良い写真を撮りましょう。田んぼや山々の景色を楽しむだけでなく、訪問者は鳥を見ることができ、モンキーフォレストを訪れたりすることもできます。またウルンウルン滝、ブルンワレッ滝、ココドレン滝、セメデ滝、ジュルクマニス滝などの興味深い観光スポットもあります。滝の旅は村のエリアと段々にあった田んぼを通ります。デデバトゥでは村を歩き回って、地元住民のコーヒー、チョコレート、クローブ、バニラのプランテーションを見ることができます。デデバトゥは園芸の家のある村としても知られています。主力商品の一つはナツメグがあり、その一つがオドサのお菓子に加工されています。デデバトゥはリンジャニエの非公式のハイキングルートの一つでもあります。 別の景色を眺めながらリンジャーニ山に登りたい人はこのルートをご利用ください。スカシーテデバートにある小道では山の頂上に登ることはできません。例えばでは古くから観光地であるため、すでに住民宅での宿泊やホームステイを行っています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアのスペシャリティコーヒー、コーヒーショップがエジプトにオープンしたことについてお伝えします。最初のインドネシアの優れたコーヒーショップまたはスペシャルティコーヒーコーヒーショップヴィラスマトラは4月8日日曜日に在カイロのインドネシア大使館が実施した集中的なコーヒー外交努力の一環としてエジプトにオープンしました。ニューカイロのメディカルパックプレミアのエリートエリアにあるコーヒーショップでは多くのエジプトのコーヒービジネスマンによって輸入されてきたロブスタコーヒー豆とは異なり、特にアラビカタイプのインドネシアからの様々な素品質なコーヒーを提供しています。在エジプトのインドネシア大使のルプティラ・ウプシは、政府は引き続きコーヒービジネスマン、特にエジプトのインドネシアのコーヒー活動家に全面的な支援と注意を提供すると述べました。フィラスマトラの創設者や所有者であるハイタム・サワット・フセン氏はインドネシアに戻り、スマトラ、スラウェシ、ジャワ、ブロレス、パプアに広がる他の優れたコーヒーを探して持ち込む予定です。さらに彼はインドネシアの薬所製品市場もターゲットにしています。ヘイサム氏は将来的に増える予定の自分のコーヒーショップで様々な優れたインドネシアコーヒーをブレンドすることができるように信頼できる熟練してバリスタも必要であることを明らかにしました。ランク付けされた世界最高のバリスタとしてのインドネシアは、エジプトの地元のバリスタを訓練するために優れたコーヒーの分野で能力開発トレーニングとワークショップを提供することが期待されています。在カイロのインドネシア大使館の貿易アタシェイマム・アリ氏は、インドネシア書の優越した交付の解説は、エジプトでのインドネシアのコーヒー外交プログラムにおける新たなトップコラと説明しました。コーヒーショップでは、スマトラガヨコーヒー、シナブンハニー、リントン、カロ、シナブンワイン、ロングベリー、カスカラなどインドネシア原産のさまざまな優れたコーヒーを宣伝および販売しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシアは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はホマリアの歌をご紹介します。1990年代インドネシアの音楽は人類をテーマにしたジャズ、ブルース、レゲエのブレンドをもたらしたヒューマによって書き付けられました。エキプラディレジャーのボカルとヘルシンギーのシンセサイザーキーボードからのフーマニは1994年にリリースされたトラスラーというタイトルのファーストアルバムを持っていました。同じタイトルのフラグシップソングトラスラーがその時にヒットしました。当時ヒューマニはポップとディスコの台頭の真っ只中に無料のポピュミュージック、レゲエ、そしてちょっとしたジャズを持っていました。ヒューマニアが提供する公式はインドネシアの音楽リスナーの注目を集めることに成功しました。リスナーの皆さん、次はフーマニアのトラスラーです。これで音楽の広場を終わります。
Mom.
さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。